使徒行伝の福音第48回、恐れに打ち勝った愛という主題で、使徒行伝の14章21節から28節です。さて、今日の箇所は1行にまとめるとです。こういうことになります。パウロたちの第一次伝道旅行の帰り道についての簡潔な描写ということになります。皆さん、旅行の楽しさというのは、行くときに感じますか？それとも帰るときに感じますか？やっぱり行くときに感じるんじゃないでしょうかね。でもね、私の友人はうまいこと言ったんですよ。旅が楽しいのは、帰る家があるという安心感からだと言うんです。まあそう言われてみればなるほどなと思うんですけれどもね。私たちは国籍が天にあるから、山あり谷ありの人生も楽しめるということも言えるわけなんですけれどもね。とはいえですよ、5年前にトルコに行った時のその帰りなんですけれども、私は成田からの帰り道を準備していなかったんです。というのは、成田に帰ってくる予定が夜の7時40分だったんですよ。ああ、それぐらいならば仙台に帰る新幹線はいくらでもあるわと思って全く準備してなかったんです。ところが、帰ってきてからみんなと、いや、どうもありがとうございましたとか言いながらですね、やってるうちにだんだん時間が経ってきて、結構成田から東京までの空港線が時間かかるんですよね。で、あれよあれよという間に9時も過ぎてしまったんです。それで東京駅に着いたらですね、新幹線最終がもう出発してるんです。だいたい9時半ぐらいで終わっちゃうんですね、仙台行きは。それで、と思って今度新宿に出てですね、バスに乗ろうとして。仙台行きは全部満員です。どうしようどうしよう。そしたらアナウンスがありまして、新宿駅は午前2時で閉鎖します。泊まるところもないということですね。もう大慌てで、でもカプセルホテルを頼むとかいうなどこともできないし、どうしようどうしようって言ったら、山形駅行きの夜行バスがあったんです。で、それに飛び乗りました。なんとか席が空いていたんです。だから翌朝、山形駅に着いたわけですよ。それから山汽車を通ってですね、仙台駅に朝帰ってきて、あー疲れたという。で、これが一緒にトルコに行った人たちはみんなホテルを取ってたんですね。だから、千田さん、さよなら、またいつ帰りましょうとかって言って、みんなはね、ウキウキとか、ホテルに行ったわけですよ。あ、いや、甘かったなぁ、っていう。まあ、思わぬ旅が加わったということで、今度旅をするときは、そのようなことがないように、ちゃんと帰り道も準備しておこうと思った次第なんですけれども、さて、パウロたちの伝道旅行の帰り道は、どうだったでしょうか。皆さん、先ほど朗読を聞いて、どう思いましたか。ああ、さらっと帰ってきたんだなっていうふうに、そんなふうに思わなかったでしょうか。まあ、この第一次伝道旅行っていうのは、第一回目のガラテヤ伝道の旅行というふうに言うことができるわけなんですけれども、今日のところは、この第一次伝道旅行の部分だけを、修法に拡大してみました。で、こちらの方をご覧ください。それで下の方に、聖書のところが引用してありますので、シリアのアンテオケから出発したんですね。それで、キプロス島を通って、ペルガに着いて、それから北上した、というふうなこと。これ大変な道なんだよ、ということを盛んに私言いましたけど、それからあと、東の方に行ってですね。で、いろんなふうなことがあって、で、また戻ってきた。あ、そう、というふうな感じなんですけども、でも私はね、この帰り道を読んでみて、驚きと感動を覚えました。というのは、実はですね、今、デルベというところにいるんです。ちょうど、キリキアの左のところにデルベというところがあるんですけども、このデルベはですね、キリキア州の州境に近い町なんです。で、キリキアというと、キリキアのタルソの出身はパウロなんです。ということで、デルベまで来たならば、タルソに帰った方が、すぐうちが近いんですよ。まあ、200キロぐらいなんですけどもね。まあ、途中にタウロス山脈というちょっと難所があるんですが、でもそれは自然の難所です。それはもうパウロたちにとって、なんていうことはないと思うんですね。だから200キロ東に帰れば、故郷に帰れるわけですよ。 ところが、パウロたちはどういったかというと、元来た道を戻っていったんです。これは全部で5、600キロになるんですよ。200キロで帰るところをわざわざ5、600キロ帰っていったというわけなんです。というふうに思いました。しかもですね、デルベから次に帰っていったのはルステラです。ルステラで何がありましたか？石打ちの刑で殺されそうになったんですよ。いや、殺されたという人もいます。だから臨死体験をした。研究者の中には臨死体験じゃない。第三の手にまで引き上げられて本当に死んだんだ。で、復活したとまで言っています。だから復活体験なんだというふうに言う人もいるわけなんですね。しかもこの石打ちの首謀者は誰かというと、その前に訪問したイコニオムとかアンテオケからユダヤ人が追跡してきてですね、そのユダヤ人たちが石打ちの刑にしたわけなんですよ。その町をもう一度訪ねるというわけなんです。これは死にに行くようなもんじゃないですか。その町に戻ったらもっとひどいことになるかもしれない。ところがその道をまた辿るわけです。それからずーっとペルガまで行って、それからその先のアタリアというところまで行ってですね、それから船に乗って自分たちが派遣されたシリアのアンテオケに帰っていたという意味です。これを東北地方の地図に重ね合わせてみます。そうするとですね、現在いるデルベというところを仙台にします。そうすると一ノ関あたりに行くんです。ここで一ノ関で石打ちの件にあったわけですよ。それからさらに秋田に戻るんです。それから秋田からずーっと山形に行ってですね、これがペルガです。山形でも説教するんです。それからずーっと行って、新潟港から家に帰った。ものすごい距離でしょ。一旦殺されかけた人がですよ、復活して、また600キロ歩いたんです。どうして東の方の故郷にすぐ帰らなかったんだ、思ってですね、驚きました。そして、その理由を考えたときに、私は感動を覚えざるを得なかったんです。妨害や迫害死が予想されるそれらの町になぜ再び帰っていったのか。もちろんね、今デルベです。デルベからどちらの道に行くかということで同行していたバルナバと話し合ったはずです。その町に行こうか、それともどうしようかということで二人はおそらく議論したでしょうね。そしてバルナバとすればもう瀕死の状態のパウロにさあ故郷に帰ろうと言ったはずです。でもね、その時にパウロはこう言ったんじゃないでしょうか。確かに私たちは大変な目にあった。でも生まれたばかりの兄弟姉妹がきっと私たち以上に今苦しみ恐れている。バルナバ、帰ろう、来た道を戻ろうとパウロが言ったんじゃないでしょうか。これはいわば命がけのレスキュー隊です。彼らが苦しんでいる。我々は故郷に帰ることはできない。そしてしかも傷だらけのレスキュー隊ですよ。自分たちが死ぬかもしれない、殺されるかもしれない、また石打ちの刑に遭うかもしれないというそういう恐れに打ち勝った。どうしてそういうことができたんだろうか。というとやっぱり前回見たようにパウロはこの臨死体験あるいは復活体験の時に第三の天まで挙げられたというふうに言いますね。その時にどんなことを語られたんだろうか、すごく想像力をかき立てられるんですけれども、きっと主がそこでパウロに語ったと思うんです。生きよパウロ、私が準備ができてお前を迎えに来るまでしっかり生きて私の福音を述べ伝えてくれ。私はあなたと共にいる、いつも必ず共にいると言ってパウロをもう一度命を与えてくださった。インマヌエルの主が共におられるというこの確信をね、彼はこの体験によって得たんじゃないでしょうか。だからバルナバ戻ろうと言ったんではないかと思うんですね。そしてペルガとアタリアに行って、前回は存分に説教できなかったのでここでも説教を語って、それから船に乗ってシリアのアンテオケに帰っていった。アンテオケ教会で伝道報告をしたわけです。その伝道報告が短く書かれているんですけれども、本当にこの使徒行伝の著者ルカという人は簡潔ですね。 余計なことを言わないんですね。大切なことをしかし、はっきりと語っているわけです。異邦人のために信仰の門が開かれたんですと報告したわけですね。これを確信を持って言えたのは、もう一度あの自分たちが迫害を受けた町々を訪問したからです。兄弟たちは育っています。彼らはイエス様の信仰を固く持っていますと確信を持って伝道報告することができたわけなんですよね。もちろんペルガで早々に帰ってしまったマルコからの連絡もアンテオケ教会は受けていたかもしれません。でも信仰の門を異邦人に主が開いてくださったんですということを確信を持って報告したわけですね。自分が石打ちにあったこととか報告したとは書かれていないんですね。まあいろいろ会話の中に話には出たかもしれませんけれども、でも一番報告したかったことは信仰の門を主が異邦人に開いてくださったんですということなんですね。すごいなあというふうに感動を覚えたわけなんですけどもね。この恐れに打ち勝った愛ということを見るときに思い合わせるのはイエス様ご自身の十字架なんですね。主イエスは平然として堂々と十字架を担ったんでしょうか。そんなことはないですね。福音書記者たちは告げています。ゲッセマネの祈りというのが記されていますけれども、ルカは汗が血の滴りのように地に落ちたと言っています。そう、血を流すようなそういう祈りをイエス様父なる神に捧げているんですよね。それがマルコ伝の14章の32節にも書かれていますけれども、さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。イエス様も恐れたんです。やがて来る十字架、恐れおののき悩み始めたと言っています。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んで行き地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様は商用として十字架を担ったわけじゃないんです。恐れおののき悩んでいたんです。苦しんでいたんです。でもあえてイエス様はおっしゃいました。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてくださいと言った後にどれぐらいの沈黙があったんでしょうか。その沈黙の中にイエス様は十字架を担うことが全ての人のための救いの道を開くことになる、そのことを父はこの深い沈黙の中で語っておられる。だからイエス様はこうおっしゃったんですね。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様も死を恐れたんです。苦しんだんです。悩んだんです。そして弟子たちを置いていくことに本当に悲しみを覚えたんです。でもどうぞ御心のままにと言って私たちのために十字架への道を選んだんですね。そして十字架の3日後にイエス様は復活しました。そして40日間にわたり弟子たちを力づけたんです。私は生きている、あなた方と共にいる。40日間にわたり生まれたばかりの弟子たちを、信仰の赤子ですよ、彼を40日にわたり励ましたんですね。やがて天に帰られるときにイエスと申し上げました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。インマヌエルの神であることを約束し宣言して天に帰られたわけですね。パウロはそのイエス様の姿に習おうとしたんですね。自分の死というものに対する恐れもあったはずです。今度こそ殺されるかもしれない。でも彼はその恐れに打ち勝ったんです。そして この後、このことはパウロによる伝道の基本原則になっています。主法の地図を見てください。1回目の伝道で元来た道を戻っただけじゃないんです。第2次伝道旅行、第3次伝道旅行でもまたこれらの町を通っています。何度も何度も兄弟たちを励ましているんですね。それだけではありません。手紙も書き送りました。ガラテヤ人への手紙、これも本当に力強い手紙ですね。それから様々な教会にも何度も訪問し、また手紙を書き送っています。パウロの伝道の基本原則なんです。見放さない、見捨てない、命をかけて私はキリストの福音を信じた人々を守る。第一回伝道旅行でパウロはこのことをはっきりと自分の伝道方針にしているわけなんですね。後にパウロはこのことを手紙の中でこのように言っているところがあります。もし福音を述べ伝えないなら私は災いである。コリント人への第一の手紙の9章16節で言っています。それからピリピ人への手紙の中で、私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。死ぬことを恐れない人になったんです。そしてガラテヤ書の2章20節で言っていますね。このガラテヤというところこそですね、このイコニオム、ルステラ、デルベ、アンテオケ、これらの町が含まれる地域なんですけれども、パウロはこのように言っています。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられる、言っています。主イエスと共に生きる捨て身の愛が救い主キリストへの信仰の門を、私たちも含めた世界中の異邦人にこの信仰の門を開いたんですね。恐れに打ち勝った愛という主題で第一次伝道旅行の帰り道について今日ご一緒に見ましたけれども、主イエスが十字架の恐れに打ち勝ったのは私たち罪人を救う愛でした。またパウロたちが死を恐れずに苦難の帰り道をあえて選んだ動機も、生まれたばかりのクリスチャンたちへの愛なんですね。なぜなら主イエスこそ人生という旅をする私たちを決して見放さない、見捨てないインマヌエルの神だからです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、主イエスに生かされたパウロは死への恐れを超えて兄弟姉妹を励ましつつ救いの福音を述べ伝える旅を続けました。私たちも天に国籍をいただいている人生の旅人です。主がいつも共にいてくださることに感謝し、生かされてあることの幸いを明かししつつ日々を歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。心に弱らし越えては勝て
Thank you.